聖書を読みします。新約聖書472ページペテロの手紙第1、5章12節から14節です。第1ペテロ5章12節から14節472ページです。忠実な兄弟として私が信頼しているシルアノによって私は簡潔に書き送り勧めをし、これが神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。今年最後の暗唱聖句の学びとなりました。聖なる祭司として仕えるという目標を1年間共に求めてきました。その中で私の限られた目線ではありますが、兄弟姉妹たちがこのことを熱心に求めてくださり、特に奉仕や働きにおいて一歩二歩と前進した方、新たに重荷を負ってくださった方など、具体的な応答が多く示されたことを心から感謝しています。本日の箇所はこの手紙の終わりを締めくくる挨拶となっています。その中でペテロはこの手紙全体を短い文で振り返り、この手紙を書いた目的を明らかにしています。そういうわけで私たちも今朝はペテロの手紙第1の全体を振り返りつつ、この手紙で語られている勧めに応答し従っていく決意をいよいよ深められたいと願います。最初にあるのは忠実な兄弟シルアノへの言及です。忠実な兄弟として私が信頼しているシルアノによって、このシルアノという人は他の箇所ではシラスとも呼ばれている人です。エルサレム教会で指導的な立場にあり、また預言者とも言われており、パウロの伝道旅行に同行した人でもありました。使徒たちに準ずるような立場にあったわけです。ペテロにとっても信頼できる人物でした。シルアノによって書き送ったという表現は他の箇所の要例からしますと、使者として手紙を託され届けたことを意味していると理解できます。このシルアノが手紙の筆記者であるという意味にとる解釈もありますが、しかし文法的には手紙の運び手を意味するという理解の方が有力と言えます。とはいえそれはシルアノが筆記者も兼ねていたという可能性を否定するものではありません。この箇所からは言えないにしても、手紙の文体や言葉遣いからシルアノが筆記者であったと考える学者たちが多くいます。とはいえはっきりとした証拠はありませんので、ペテロが自ら筆記した可能性も否定できません。どちらにせよ推測の域を出るものではありません。はっきり言えることは、筆記者が誰であれこの手紙の著者はペテロであり、そしてその手紙を運んだのがシルアノであったということです。紀元63年頃ローマから小アジアのおそらくポントスへ、一章一節にその順序がありますので、最初にポントスへこの手紙が届けられた と思われます。そしてシロアノはこの手紙の受け手である小アジアの生徒たちに対して忠実な兄弟であるとペテロに認められています。これまでのシルアノの働きから小アジアの生徒たちにとってシルアノは信頼できる尊敬できる人物でした。現代のように遠くにいても電話やメールですぐに連絡が取れる時代ではありません。その手紙が本当に本人が書いたものなのか本物なのか、都合よく書き換えられたりしていないか、不審な点があったからといって電話して本人に聞くことはできないわけです。ですから手紙を運ぶ使者は送り手と受け手の両方にとって信頼できる人物であることが必要でした。しかもその手紙は単なる手紙ではありません。使徒ペテロによる公式の書簡であり、その後にあるように神の誠の恵みを証しするものでありました。私は簡潔に書き送り進めをし、これが神の誠の恵みであることを証ししました。簡潔に書いたとあります。ペテロはもっと多くのことを語ることができましたが、言葉を慎重に選び短く凝縮して絞りに絞って書いたということです。それはしっかり考え抜いて書かれた手紙でした。その過程のすべてにおいて聖霊の監督があり、神の息吹が吹き込まれて書かれたのです。その書簡の内容は勧めと証でした。勧めという言葉は慰めや励ましとも訳すことができます。ただこの手紙の内容からしてそれは具体的な応答を促す励ましなので、勧めとするのがふさわしいわけです。それは具体的な従順行動を求める励ましです。証に関してはこれは個人の信仰の証という意味ではありません。これが誠の神の誠の恵みである、そのことの証です。ですからそれは真理の宣言です。教理と言い換えることもできます。これが神の誠の恵みであるというところのこれとは、この手紙で語られた内容全体を指しています。つまりペテロはこの手紙において神の誠の恵みそのものといえる真理を語り、またその真理に基づく勧めを語ったのです。誠のとは本当の本物の恵みであるという意味です。ファンタジーや作り話、夢物語ではなく本当のことであるということです。それではペテロはこれまでどのような教理を語り勧めを語ってきたのでしょうか。まず教理的な内容について振り返っていきたいと思いますが、一章の最初で神の選びが語られています。父なる神による永遠の昔からの予知に基づき、御霊による性別によりイエス・キリストの血の注ぎかけによる契約へ入るように選ばれたという真理です。さらにはイエス・キリストの復活により新しく生まれさせ生ける望みを持つようにされたという事実が語られました。その生ける望みの先にあるものとして、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産が天に蓄えられている。私たち自身も終わりの時に表されるように用意されている救いを得るように 全能者の御力により守られているという約束が語られています。そして神の誠の恵みは来るべき世のことだけではなく今の世においても約束されています。今しばらくの間つかの間の日々においてはさまざまな試練を経験しなければなりませんが、しかしその試練の中でこそ信仰は練り清められ、金よりも高価なものとされるという祝福、恥ずかしめを受けたとしてもキリストの現れの時には称賛と栄光と誉れがもたらされるという真理が語られています。それだけでなくイエス・キリストを今見てはいないけれども愛しており信じており栄に満ちた喜びに踊っているという霊的な現実が与えられています。そしてこのような驚くべきキリストの福音の真理は旧約時代の預言者たちが少しでもそれを知りたいと願って熱心に尋ね求めたことであり、またその結末がどうなるかということは天の御使いたちの注目の的でもあるという、そのような偉大な神の御業の対象が私たちキリスト者であるという事実が示されています。さらに2章では信じた人々は何者であるのか何者とされたのかが明らかにされています。キリストを要石とする霊の家の一部一員とされ、霊の生贄を捧げる聖なる祭司とされているということです。新しい出エジプトを経験したキリスト者こそが選ばれた種族、祭司の王国、聖なる国民、神のものとされた民であると言明されています。以上のようにペテロは私たちに天の御国の現実を思い起こさせています。私たちが本当は何者であるのかということを思い起こさせています。ついつい目の前の現実にとらわれてしまう。さまざまな心配、悩み、試練、さまざまな働き、忙しさに心を奪われてしまい、最も大切な神の恵みが見えなくなってしまう。そのような私たちが天国の現実を忘れることがないようにこの手紙は書かれました。それで私たちはこれらの真理を思い起こし、キリストを見上げるとき、私たちもまた昔ヤコブが夢の中で見た、またシュエスがナタナエルに告げられたあの天のはしご、天の門が開いて御使いたちが上り下りしている、そのような霊的な現実に対して目が開かれていくのです。殉教したステパノも天が開いて主イエスが神の右に立っておられるのを目にしました。そのように私たちも天国の現実を見つめて生きるように召されているのです。事実私たちはキリストを通して神の御前に出ることができます。日々の祈りの中で、この礼拝の時においても、キリストの十字架という天と地のはしごを行き来することができるのです。私たちは天と地の狭間を生きる者たちとされています。だからこそ聖なる祭司として仕えることができるのです。ですから私たちは神の誠の恵みを忘れてはいけないのです。地上にいながらにして天の現実に生きるように、まさに 新年学び会のテーマの通り、御国の基準で今を生きるように召されているのです。そしてこのような真理に基づいて、同時にペテロは具体的な応答を求めて生徒たちを励まします。心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。聖なる天の父に倣う従順な子供、聖なるものとなりなさい。この世で起立しているときを公平な裁き主である父を恐れて過ごしなさい。偽りのない純粋な兄弟愛をもって互いに熱く愛し合いなさい。成長し救いを得るために、生まれたばかりの血の御子のように霊の父を慕い求めなさい。魂の救いを脅かそうと戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞い、人が立てた制度に主のゆえに従いなさい。自由なものとして、神のしもべとして従いなさい。キリストの足跡に習いなさい。悪に対して悪を返さず、逆に祝福しなさい。希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。地上において苦しみを受けられたキリストと同じ心構えで武装しなさい。人間の欲望ではなく、善を行い神の御心に生きなさい。メシアが来られ、万物の終わりが近づいたこの時代において、祈りのために心を整え身を慎みなさい。互いに熱心に愛し合いなさい。あらゆる賜物を用いて互いに使い合いなさい。燃え盛る試練により、神の家から始まった裁きに耐えうる教会となりなさい。善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。心を込めて自発的に神の羊の群れを牧しなさい。長老たちに従い、互いに謙遜を身につけなさい。思い煩いを一切神に委ねなさい。固く信仰に立って悪魔に対抗しなさい。以上のような勧めがなされていました。このような勧めと教えのすべてを指して、ペテロはこれこそが神の誠の恵みであると証ししているのです。本当の本物の恵みです。十節にあるように、恵みに満ちた神がキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださったという事実。束の間の苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださるという約束。朽ちることのない天の資産が用意されているという約束。そのすべては決して偽りではなく、幻想でもなく、本当の恵みなのだという証です。神の言葉がそれを確証しているのです。次の短い一文にペテロがこの手紙を書き送った目的が表されています。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。誰一人この恵みの外へ漏れ出てしまうことがないように、恵みの中にしっかりと根を張って踏みとどまり続けるように、それがペテロの願いでした。 そしてこれは一章一節にあったようにイエス・キリストの死とペテロからの行動書簡です。行動書簡というのは一つの特定の地域教会ではなく不特定多数の行動の教会に向けて書かれたことを意味しています。つまりこの手紙は私たちにも向けられているのです。また使徒はキリストの代理人ですから、これは主イエスが私たちに向けて語られた神の御言葉です。今日この時にも私たち一人一人に対して慈しみ深い主は語りかけてくださっています。この恵みの中にしっかりと立っていなさい、この恵みの中にしっかりと立っていなさい、なんと優しく恵み深い御言葉でしょうか。この御言葉をしっかり受け止めて自分のすべてを主に委ねて神の誠の恵みの中に踏みとどまるということを共にもう一度決心しようではありませんか。13節からは挨拶の言葉が書かれています。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。最初に言いましたようにペテロはローマからこの手紙を書きました。バビロンは場所が全然違います。またこの時にはすでにバビロンは廃墟となっていましたから、もちろん文字通りの意味ではありません。ローマを指してバビロンと言われているわけです。ヨハネの黙示録でもバビロンはローマを指しており、そして罪の世を象徴する表現として名前として用いられています。しかしペテロの手紙においてはそのような意味も除外されないにせよ、強調点は別のところにあります。一章一節で小アジアのキリスト者たちは離散した希留者と呼ばれているからです。その言葉との関わりからバビロンとは離散の地を象徴する意味で使われていると考えられます。紀元6世紀のエルサレム滅亡の結果、多くのユダヤ人がバビロンへ連行されていきました。その捕囚の出来事から始まってイスラエルは離散の民となっていったという歴史的な経緯があります。したがってローマの教会もあなた方と同じように離散の民であるというメッセージがこの表現に込められているわけです。同じ離散の民であるということは、言い換えれば同じ故郷を持っているということです。同じ天の故郷を持つ一つの民、神の国の民であるということを意味します。世界中のすべてのキリスト者が地上では希留者として、よそ者として存在し、喜びも苦しみも共有しているということです。ですから私たちも日本にはクリスチャンは少ないからといって孤立していると考える必要はありません。全世界に離散している兄弟姉妹たちとキリストにあって一つとされているからです。もちろんその全貌が明らかになるのは後の日のことです。今の時点ではキリスト教会の中にも多くの違いがあり、無理に一生になろうとするエキュメニカル運動は失敗することになります。しかし主イエスが来られる時にはそうではありません。身体なる教会の交わりも完成され、キリストの身元で天の故郷で完全に一つにされるのです。その時が来ることを私たちも信じることができます。 またペテロは私の子マルコからも挨拶を書き加えています。このマルコとはマルコの福音書の著者ヨハネ・マルコのことです。マルコはエルサレムの住人であり、若い時から主イエスと弟子たちとの交わりがあり、私の子とあることからペテロによって信仰に導かれたと言われています。またバルナバのいとこであったことからパウロとも深い関わりがありました。なぜマルコの挨拶がここで加えられているのか、それも推測ですが、それはペテロと共に小アジアの諸教会を訪れたことがあったからであろうと言われています。よろしくと言っていますというふうに訳された言葉動詞は、14節の挨拶を交わしなさいという動詞と同じ言葉です。どちらも要するに挨拶のことを言っているわけです。つまりローマ教会からの挨拶、マルコからの挨拶が伝えられ、次の14節では今度は互いに挨拶をしなさいと続くわけです。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。愛の口づけとは、これはもちろん男女の愛のことではなく、アガペーの愛のことです。ギリシャ・ローマ文化において挨拶は社会的に重要な意義を持っていました。そこには一定の所作が伴いました。家族や親しい友人の間では口づけが交わされました。また所作は、挨拶の所作は身分関係によって変わりました。社会の秩序を表す意味がありました。奴隷であれば手や足に口づけするといったようにです。教会には身分の高い人もいれば低い人もいました。彼らに対してペテロは、身分の違いを表すような挨拶はやめて平等な挨拶をするようになどとは言いませんでした。ただ一つの言葉を付け加えただけです。愛という言葉ですね。愛の口づけです。それだけでキリスト者にとっては十分であったでしょう。キリストにある兄弟愛、キリストにある平和を象徴する挨拶が交わされるようになったはずです。またギリシャ・ローマ文化、あるいは古代社会における挨拶は単なる礼儀ではなく、平和や絆を象徴する意味がありました。ですから次の言葉も挨拶です。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。これはペテロ自身からの挨拶です。平安がありますように、平安、平和と同じ言葉です。教会と教会の間に、また兄弟姉妹の間にキリストによる平和があるように、そのことがこれらの挨拶によって確認され表明されているのです。このキリストにある平和と教会の交わりの中にとどまるということ、それはすなわち神の誠の恵みの中にとどまることでもありました。私たちもまたさまざまな苦難を通らされますが、しかしその中で同時にキリストにある平安、平和、喜びが与えられているのです。すべては神の誠の恵みのゆえです。私たちは地上を歩む天国人とされており、地上にいながらにして天の喜びをすでに味わっているのです。天の門が開かれて、人の子の上を御使いが上り下りするありさまをすでに見ているのです。この恵みの中を歩み続けようではありませんか。お祈りいたします。 あらゆる恵みに満ちた神であられる私たちの父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。この恵みの中にしっかり立っていなさいという恵みの御言葉を聞かせていただき感謝いたします。私たちのために天のはしごとなってくださった御子イエスから目を離すことなく、御国の現実に基づいて生きる一人一人とならせてください。続けて聖なる祭司としていよいよ成長し、あなたに仕える私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。